おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか。さて、この番組は自称コーヒーインフルエンサーこと私翔平が毎日15分くらいでお送りしておりますコーヒー雑談バラエティラジオとなっております。コーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもと、コーヒーが大好きな人、コーヒーそんなに好きじゃないよ、いやむしろコーヒー飲めないよなんて人にも、実はあなたの人生にもめっちゃ関わってるんだよみたいな話をいろんな角度からお届けしておりますので、よろしければ最後までお付き合いください。今日初めて聞いたよって方いらっしゃったらね、過去回500回以上放送しております。もうその日によって歴史の話をしてみたりとか、なんか豆知識の話をしてみたりだとかね、全部コーヒーに関連したお話をしております。よかったら聞いてみてください。はい、ということで、ちょっと日にちが空いちゃいましたね。2日ほど休んでしまいました。もうお仕事が忙しいっていうのと、早朝に出勤する関係でね、早朝に出勤して帰ってくるのが遅くて、いつ撮るねんっていうことで頑張ってこう出勤途中に歩きながら撮ってたんですけれども、それもなんかあんまりうまくいかなくて、難しいですね。今日はなんとか、自宅から収録をしております。ということで、ちょっと休んだりとかするとさ、喋りたいことがめちゃくちゃ溜まるのよ。おしゃべりだからね甘噛みしたのをなんか若干外国人っぽく言ってごまかす、いやごまかせてないかそう、私おしゃべりなので、たくさん話したいことがあるんですけれども、どうしてもまずこれだけは言っておきたいっていうのがあるんです。はい、もう自慢です、シンプルに自慢なんですけれども、もう日本の誇るビジュアル系ロックバンドアリスナインのギターのヒロトさんとコラボいたしました。やばい、もうねテンションめっちゃ高かったと思う僕、なんか多分ずっと自分にやけてたと思うもん。それを抑えながらね、ヒロトさんのボイシーライブアワーでコラボさせていただいたんですけれども、いやだってさ、ヒロトさんだぜアリスナインのヒロトだぜ、神手のギターのヒロトだぜ、やばくないですかボイシーパーソナリティつながりっていうだけの話で、一緒にお話をすることができて、一度クラブハウスでもお話ししたことがあったこともね覚えててくださって、いやあの人すっごい記憶力いいですね、なんか全部覚えててくれてて、その時に話してたこととかをね、それで、コーヒーの話をしたり、ヒロトさんの好きなアンキョの話をしたり、アンキョって分かります？もう今は使われなくなった水路とかですね、蓋がされていたりとか上を道路が走っていたりとかするんですけれども、そういうのが結構日本にはたくさんあるらしくって、言ったらちょっとダンジョンみたいな感じじゃないですか、アンキョね、今は水が通ってない、かつては水が通っていたこの水路みたいなのね、真っ暗な状態でこう、蓋をされていたりだとか、あとそういう水路があった場所っていうのは昔は実はこう銭湯だとかクリーニング屋さんがいっぱいあったんだよとかね、今でも銭湯クリーニング屋さん、あとは金魚屋さんとか、そういったところが併設されているようなところっていうのは、だいたい裏に暗渠があるって言ってましたあとそのいい暗渠には苔が生えるって、いい苔が生える、生えるって言ってましたいい暗渠といい苔の基準がわからんのだけどもうなんかそれでめちゃくちゃテンション上がってたんですよヒロトさんがめっちゃ面白かった。いや普通に面白かったですよ。手放しに僕と、ヒロトさんと、あと、途中からボイシーパパニュース、IT パパニュースっていうね番組をやってるパパ丸山さんと3人でおしゃべりした感じだったんですけれども、これが面白くてですね、でこれからもっといろんなこと深掘りできるね、もう沼の会をやりましょうってね、コーヒー沼で泥遊びってやってまして、あ沼っていいですねってさ言ってくれて、なんかその沼って言葉に反応してくださって、いろんな沼の話をしようぜってことで第2弾も企画しておりますので、ぜひとも聞いていただきたい。とりあえず第1弾の、リンクをこの、詳細欄に貼っておきますので、もうぜひ聞いて、もうめっちゃ面白かったから、前半戦の方で最初の方でアイリッシュウイスキーの話とかしてるんですけど、マジもうどうでもいいです、その辺の話。コーヒーの話をなんとかしようと思った時の話よりも絶対その後の方が面白いからもう暗渠の話が面白くてしょうがなかった。暗渠と苔の話が、あの辺のくだりぜひ聞いてほしいなということで、皆さんぜひぜひ聞いてみてください。そしてアリスナイン、よろしくお願いいたしますということで、アリスナインまだ聞いたことない人、そうね、最近の曲だと、イザヨイとかね、16夜って書いてイザヨイなんですけど、ね、かっこいいっすよ、みんなかっこいいんだけど、僕はだいぶヒロトさんの顔が好き、メイクも好き、 ファンじゃん普通に普通にファンなんだけれども、いや本当にファンの人たちを差し置いてね、なんか直接話させていただく機会があったのも、まあ、これはもうボイシーパーソナリティ冥利に尽きるのかなと思いつつね、ちょっといい思いをさせていただきましたね。皆さんぜひぜひ、アリスナインとコーヒーイルマと、今後のコラボもお楽しみにお待ちいただければと思います。ということで、なんか自慢をするだけでオープニングトークがちょっと長くなってしまいましたけれども、今日はねちょっと真面目な話をしていこうかなと思っております。何の話をするかというと、これはね、まあ、なんていうのかな、アンサー配信っていうんですか、スパークコーヒーの田中義也さんも皆さんご存知だと思うんですけれども、仙台のコーヒー焙煎所からっていう、ポッドキャストをやられている、コーヒー屋さんですね、プロのコーヒー屋さんです。焙煎の大会とか、あとなんだっけ JBC ジャパンバリスタチャンピオンシップとか、そういう大会に出るようなもうガチガチのコーヒー屋さんなんですけれども、その田中さんはですね毎日配信をしてます。僕みたいに途中サボったりしません。本当に毎日配信をするからすごいなと思って、淡々と上げていく感じ、まあ、僕も見習わなきゃなと思ってるんですけど、そんな田中さんがねなんか面白い配信をしてたんですよ。っていうのもあ、いいや、やっぱやっぱいいや、これっていうのものぐらいのところからはちょっと本編で話せばいいんだよね。全部そのまま説明しようとするからいけないんだよね。こうやってオープニングトークが長くなるんだよね。はい、ということで、まずはスポンサーコールをしてからオープニングトークに入っていきましょう。この放送は歴史とか世界遺産とかを語るラジオ、友沢さんの提供でお送りします。さあさあ、すいません田中義也さんね、今まで何回か、この番組の中でも話はしてますし、コラボもしたことがあるので、まあ、ご存知の方多いかなと思うんですけれども、仙台にありますスパークコーヒーというコーヒー屋さんで、ロースターをやってます、焙煎師ですね、焙煎人って言って、やってます田中さん、奥さんがねバリスタなんですよ。まあ、田中さんももちろんバリスタなんですけれども、お二人で経営されているそういうコーヒー屋さんとなっております、で、この田中さんとですねコラボさせていただきました、つい最近です。虎の会ボイシーでね、虎の会っていうのをやってます。1986年生まれのおじさん3人、僕と、フルフルラジオの森川さん、そして海外キャリアの教科書のリュウさんね、この3人で、まあ、毎月っていうかもうあれだね、1月はもう2回目なんですよ。毎月から毎週になりつつあるっていう、そういうね人気番組なのか何なのか分かんないけど、自分たちがやりたいから楽しいからやってるっていうような番組がありまして、今回初めて、ゲストをお呼びするということでね、まあ、コーヒーの翔平と、同い年で、かつコーヒー、まあ、コーヒーの翔平と同い年じゃないや、この、虎の会全員同い年ですね。1986年生まれ、今年36歳になる年なんですけれども、実はこの田中義也さんも36歳になる年だということで、あ、じゃあもうぜひ一緒にお願いしますって言って、やらせていただきました。田中さんはね、まあ、ボイシーで喋りたいってこともずっと言ってますし、音声配信が何よりねお好きだということで、音声配信とファッションとコーヒーですね、田中さんといえば、まあ、その辺の兼ね合いもあり出ていただいたと、オファーさせていただいた次第であります、やっぱ楽しいですね、いろんな人と一緒に話して。で、僕と田中さんと話してるとずっとコーヒーの話になってしまうんですけど、なんか森川さんとかリュウさんとかコーヒーのことあんまり分かんないよっていう人たちと話し出すと、またちょっと違った視点のね話とか質問とかが出てきて面白いなって感じでした、なんか時間がね60分じゃなかなか足りなくって、なんか最後の方リュウさんから機械系の話とか出たからね、もうちょっと膨らませたかったんですけど、そこまでいけなかったなっていうのがあります、だからまた第2弾とかもやっていきたいなとは思ってるんですけれども、その中で森川さんから出た質問が結構秀逸で、翔平さんがこれからコーヒーのことをやっていくにはどうしたらいいと思いますかっていうような質問でした。あれ森川さんだっけ、ごめん、リュウさんだったかもしれない。まあいいや、でもそういう質問が出たんですよ、で、それに対してなんか結局曖昧な感じのアンサーになっちゃったんだけれども、まあでもその中で話をしてたのは、ブランディングをねしていったらいいんじゃないですかって、翔平だからこそできるようなコーヒーですよね、ホスピタリティの部分なんかで、まあ、例えばリロコーヒーのコーヒー関根ゆかさんみたいな感じで、コーヒーを入れるだけじゃなくて、まあ、和服でね入れて、でなんかこうお話とかもできてみたいな、そういう立て付けでイベントをやったりだとか抽出をしていったりとかすると、まあ、週末だけの営業、僕が本業をねやりながらの、営業だったとしても結構儲けはちゃんと出るんじゃないかみたいな話をねされてましたよね、まあ、そんなことをちょっと深掘りする回っていうのを昨日の田中さんの放送でされてたんですよ、まあ、すごい嬉しいですよね。で、まあ、そうやって いろいろとお話をされてたんですけれども、まあ、僕の話を入り口にしつつ、若い人たちがコーヒーを今から始めたい、コーヒーを仕事にしたい場合と、もうある程度年齢がいってからコーヒーを仕事にしたい人の場合って2パターンあるよねっていうことで、まあ、僕はもう後者なので、もう今年36になるということで、その36歳になる翔平がこれから何ができるかっていったところを深掘りして、まあそれをさらに抽象的にしてですね、僕以外の他の方でも、どうやったら、コーヒーの仕事に就けるのかみたいなところ、年齢層がちょっと上の方の人たちはどうしたらいいのかというような話を スパークコーヒーの田中さんがしてました。なんでここの部分の、詳細については田中さんの番組をぜひ聞いてください、これもチャプターじゃないや毎回間違えるのチャプターでボイシーじゃねえんだこの番組はボイシーじゃねえんだわポッドキャストなんですわ、はい、すいません取り乱しました、はい、それで田中さんの、スパコーヒーさんの、仙台のコーヒー焙煎所からのリンクもこの詳細欄に貼るようにしておきますが、結局田中さんも話が長くなっちゃって、あの人もおしゃべり好きだからねなんか全部説明しようとするからねあの丁寧なのよ、丁寧な説明をしてくれるがゆえにね、あもうなんかこの時間になっちゃったなみたいなま昨日のはちょっとしょうがないところあるけどさ、なんか話がどうしてもまとまりきらないよね、ああいう話をしだすと。いや僕もそれすごいわかるんだけどさ、はい、で、まあ、まとまりきらなかった部分を逆に僕の方でカバーしようじゃないかと、ね、あまあそうやって言うとちょっと恩着せがましいんですけれども、まあ、実際に僕が思ってた話とかもあったから、そこをやっていきたいなと思いますね、やっと本題のテーマに入っていくんですけれども、前置きが長いんだわ前置きと説明だけでもう11分、ね、オープニングトークと前置きと説明でもう12分になってしまうような、ね、状態なんですけれども、一番話したかったのは何かというと、田中さんが昨日の配信で喋りきれなかったことですね、はい、まあ、先ほど、コーヒー屋さんを始めたいって言っている人たちには2パターンあるよね、若くて、始めたい人と、ある程度の年齢がいて始めたい人でパターン分けれると思います。である程度の年いってる人については昨日田中さんが話してくれたので、今度僕は若い人たちが始めるにはどうしたらいいのかっていうところをですね、ちょっと深掘りしていきたいと思うんですけれども、まずはですね、田中さんはその時間がない中で、あの若い人たちに向けてのメッセージを送っていました。それは何かと言ったら、やったらいいじゃんってやったらいいじゃんって言ってました。まあその通りなんだけどさとりあえずやったらいいじゃんっていうのは間違いないんだけれども、なんかね、社会経験が少ない子どもたち、まあ、子どもっていうのも違うかもしれないんだけど、若い人たちって、やったらいいじゃん、じゃあやろうって言ってパッと やるまではいいんだけど、その後、それが正しいのかどうなのか、自分に合ってるのかどうなのかって判断基準ってめっちゃ難しくないですか。で、お店が自分にもしかしたら合ってないのかもしれないとか、なんか自分が思ってるのと違うんだよなって思った時にパッとやめれますか。これさっきのやったらいいじゃんと同じノリで、やめたらいいじゃんだと思うんですね、僕は。やめるんだったらさっさとやめた方がいいと思うんです。それはもちろんね、お店の人たちにも迷惑かかりますよ、採用までしたのに。でもお店の人たちだってやる気のない人間をずっと雇ってられるほど余裕はないんですよね、であればもう、あちょっとなんか違ったと思うんですいません、やめさせてもらいますね、全然いいと僕は思います。僕は実際に飲食関係の仕事をしてる、採用もしてるので、そうしてもらった方がすっきりできるなって思うから、僕は別にそれでいいんじゃないかなって思いますよ。で、まああとはその逆に辞めるべきじゃないパターンもあるよね。今しんどいんだけれども、もういい辞めてやるって思っても、いやいやそこはちょっともうちょっとこうやって我慢してやっといた方がいいよっていうパターンもあるじゃないですか。でこういうのってやっぱり誰かに聞いた方がいいと思います。で僕が何が言いたいかって言ったら、まあ、これは今言ったのはあくまでも一例なんだけれども、もっと根本の話をするならば、人に頼りましょう、それは僕ができなかったこと、僕が若い時には人に頼るってことが本当にできなかった。今でもあんまり得意ではないんだけれども、意識して頼るようにしてます、自分よりも経験がある人、もしくは自分よりも、まあ、自分が苦手な部分を得意分野としてやってくれるような人、いろんな人がいますから、お互いに助け合えばいいと思うし、あとはペイフォワードの精神ですよね。年上の人たちっていうか、先に経験のある人たちっていうのは皆さんにより良い人生を送ってほしいって思ってるはずだと思うんですよ僕は、なんでお前のこと 助けてやらなきゃいけないんだっていうことをね、口に出して言う人いないと思うんですよね。うん、なんか聞いてきたら可愛いじゃないですか、若い子が。うん、まあ、僕36歳のおっさんなので、まあ、20代とか20代前半とかの子がさ、翔平さん、私コーヒー屋さんやりたいと思ってるんですけど、今何をしたらいいと思いますかって聞いてきたら、おお、これはなんか見上げた若者だな、よしよし、おじさんが教えてあげようってなるじゃないですか。可愛いんですよ、そういう子って。で、そういうのをバンバンやってってほしいんですよね。まあ、コミュ力がないとか、コミュ障なんでちょっと喋るの怖いですって人もしかしたらいるかもしれないけど、だってそれはそれでさ、ツイッター使ったりとか、なんか SNS を通じて、面と向かって話さなくても、アドバイスをもらえることだってあるわけですよ。このアドバイスをいろんな人からもらって、最終的に自分が決めるんですよ。ジャッジをするのは自分です。うん、選択をするのは自分。自分で、その行くべき道を行くんだけれども、ある人は深入りがいいっていう、ある人は浅入りがいいっていう、ある人はエチオピアこそ最高だっていうけど、ある人はコロンビアでしょう、ケニアでしょうっていう人がいるわけですよ。で、それをいろんな意見を聞いて、でいろんな先輩たちがどうやってそのコーヒー屋さんで今でも働いているのか、まあ、コーヒー屋さんがやりたいんだったらコーヒー屋さんに聞くのがいいですよね。もしくはコーヒー屋さん昔目指してたけれども辞めた人、なんでそれを辞めたんだろうとかね、何がしんどかったんだろう、もしくは何が合わなかったんだろうみたいなところまで、聞くことができたら予想が立てられるんですよね。で、予想立てられるし、じゃあそういうパターンになったら自分だったらどうするかな、やめるかな、それとも続けるかなとか、そういうことをいろいろ考えながら、自分のスキルとしてもうちゃんとこう定着させていくんですよ、人の話を、人の話をもう自分のものにしていく。そして、満を持してコーヒー屋さんで働き始めたりとかしたらいいと思います。で、このコーヒー屋さんで働き始めるっていうのも、自分で一人でね、ドブ板じゃないけどさ、自分が働きたいなって思ってるコーヒー屋さんをあちこち探す感じでもさ、自分のところには入ってこない可能性あるじゃないですか、この求人情報が。求人情報を表に貼ってない人たちだっているわけですよ。もう一人スタッフ増やしたいな、でもなんか大っぴらにこう入れるほどじゃないな、大っぴらに募集するほどじゃないなっていうパターンも全然ありうるんですよね、飲食店とかってね。で、たまたまこう働きたいって思ってくれた人が結構スキルあったらいいよねとか思いますよね。まあそれはちょっと飲食店側はそんだけの人を雇うのであれば、ちゃんとお給料は支払ってあげなきゃいけないかなっていうところはあると思うんですけれども、でも基本的にやっぱり強いスタッフが欲しいんですよ。即戦力のスタッフが多いところがほとんどです、そういう個人経営しているようなコーヒー屋さんだとね、まあ、そうじゃないところもあるかもしれないですけど、まあ、もうちょっと大きい会社さん、大きいロースターさん何店舗か持ってるようなところだったりとかすると、もうちょっと福利厚生だったりだとかトレーニングの点では強かったりする場合もありますけど、でも基本的には、できるやつが欲しいんです。で、このできるやつっていうのは、もちろん最初から持ってるスキルもあるんだけれども、対策が絶対できるんですよ、人に聞いておけば。あ、なるほど、そういうところで評価されるのかっていうのが多少分かっていれば、まあ、僕がコーヒー屋さんで昔働き始めた時には、もう全然そのうまくはできなかったけど、挨拶大きく元気にしたよとか、お店の雰囲気に合わせて、そのお客さんとのコミュニケーションの取り方とかをちょっと工夫したよとかでもいいですし、あ、この子はなんか愛されるスタッフになれるな、長く続けてほしいなって思ってもらえるような人じゃないとやっぱり取ってもらえないから、そこら辺をまあいろんな人に頼って聞いたらいいと思います。で、それをやっていくうちにどんどんどんどん次のステップに行けるんです。僕は今日結局なんだかんだ入り口の話しかしてないんだけれども、そうやってじゃあコーヒー屋さん始めました、そうすると皆さん次の夢が出てくると思うんですよね。次に何やりたいか、じゃあポップアップで自分一人のお店を作ってみたいとか、自分のオリジナルのブレンドを作ってみたいとか、オリジナルのコーヒーカクテルを作りたいとか、いろんなのが出てくると思うんですけど、なんかそこら辺の入り口はやっぱり人に聞くこと、人に頼ることで、そこからやっぱり先生を見つけて学んでいくことっていうのは非常に大事なんですよね。これはビジネスにおいても何でもそうです。まあ、仕事なんかは特にそうです。自分のロールモデルを作るっていうのがやっぱりすごい重要になってくるんですよね。ロールモデルっていうのは、まあ、お手本になる人ですね。で、そうしたら人みたいになりたいっていうのって出てくると思うんです。 100% じゃなくていいですよ。人のこういうところがいいところだよね、A さんの A さん、 A バリスタのテクニックがいいとか、 B バリスタのなんかお店作りの感じが好きとかね、いろいろあると思うんですけれども、そのロールモデルを しっかりと明確に目標を立てた上 でそこに向かっていくにはどうしたらいいかっていう因数分解をしっかりしてくださいね。で、因数分解をして、そのためには、まあ、その人たちに、自分がレジェンドだと思ってる、ロールモデルだと思ってる人たちに直接コンタクトを取ることができなくても、その人たちと関わりがあったことのある人だったりだとかとつながっていくことってできるじゃないですか。またこれコンディションの話になってきちゃったら、私はそれは無理ですって人もいるかもしれないけど、その辺はね、本読んだら書いてます。結構昔の、ブルータスとかそういうのを漁ってくると、結構その人たちの人となりが見えてきたりとかもします。だから頼るのは人だけじゃなくて、雑誌だったりだとか、ネットの情報っていうのも、頼れるかもしれないんだけれども、とにかくやっぱ頼ることですよね。自分一人で全部完結しようと思うとなかなか難しいです。で、実際にコーヒー屋さんで働いている、もしくは働いたことのある人たちに、いいところ悪いところ全部聞いて、それでもコーヒー屋がやりたいっていうんだったら、とりあえずやってみましょう、とりあえず動かないと始まんないからね。実際中に入ってやってみないと経験にならないし、自分が好きか嫌いかすら分かんないから、そこは最終的には中に入らなきゃいけないんだけれども、それを全部一人でやる必要はないです。これはいろんな人がいていろんな考え方がありますけど、僕はそう思います。僕は本当に人脈をもっと作っておけばよかったっていうのは、若い時にやらずに後悔したというか、後悔って言い方で合ってるのか分かんないけど、僕はそれでね、それはそれで自分のスキルを積んだんだよ。自分が一人で全部やることによって、まあ今役に立ってることもたくさんあるからね、それが悪いとは言わないんだけれども、まあ、より面白く人生をすることができたかもしれないファクトとしては、やっぱりそうやって人脈をしっかりと広げておくというか、人に頼る癖をつけておく。頼ってばっかじゃダメだよ。人のせいにするのもダメなんだよ。だけど自分が十分にやったのであれば、人を頼るってことはとっても大事だと思いますので、そういったところね、皆さんちょっと頭の片隅に置きながら、コーヒー屋さんのお仕事をしてみたりとか、自分の夢に向かっていく、そんな作業を、続けていただければと思います。ということで、今日のお話めっちゃ真面目な感じになりましたね。一つも落ち入ってないわ、ごめんあー今気づいたけど一つも落ち入ってないわ、あーごめんな。あ、でも、あ、待って一つあったわ、途中寝てたわごめん、気づいた人もおるかもしれん、僕は途中寝ながら喋ってましたね、こんだけ偉そうなこと言っといて寝とったんかいって話なんですけどねいやー、まあ、だって今もう深夜の2時ですもんね、そろそろ眠いっすわ。ということで、まあ、明日も仕事が早いのでね、これで終わっていきたいと思いますけれども、今日のお話面白かったよと思っていただけた方は、ぜひ SNS での拡散とか、フォローしてない方はフォローして、そしてコメントなんかも、このお便りのフォームっていうのが番組にありますから、そこからしていただいたりとか、Twitter、インスタで絡んでいただいたりとか、いろんな形で、アクションをしていただけると非常に嬉しく思います。ではでは、今日のところは終わっていきたいと思います。皆さんにとって今日一日が素敵な日となりますように、そして素晴らしいコーヒーと出会えますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。次はどの声とつながりますか。